では、本日の聖書朗読の箇所は、創世記の22章1節から2節までになります。新改訳聖書、旧約聖書の、34ページになります。創世記の22章1節から2節までです。旧約聖書の34ページになります。ではお読みいたします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。ただいまお読みいたしました箇所から、本日は試練にあったアブラハムと題しまして、本日は湘南のぞみキリスト教会の村上正道牧師よりメッセージを取り継いでいただきたいと思います。
おはようございます。
おはようございます。
久方ぶりに、こちらの教会で、御言葉の解き明かしのご奉仕ができますことを心から感謝をいたします。まあ、4教会でございますので、まあ、3年に1回、まあ、回る感じなんでしょうかね。本当に、また、以前はちょうどハノイキリスト教会のですね、支援委員会に私も加えておりまして、それでこちらの教会に来る機会も、あったんですけれども、支援会も解散し、教会もですね、鈴木先生ご夫妻をお迎えして、まあ、新しい歩みを、スタートいたしましたので、そういう意味では、少し、こちらの教会に来る機会は減りましたけれども、私たちもいつもですね、ハノイキリスト教会の歩みのために、覚えてお祈りさせて、いただいております。特に伊藤道夫先生をですね、天にお送りし、本当にこう清先生もお一人でですね、大変な中にいらっしゃるかと思います。また鈴木先生ご夫妻もですね、まだまだこの地にとか、またこの教会になれるだけでもですね、大変な状況ではないかと思って、教会の意味のためにも続けて祈ってまいりたいと、そのように思っております。まあ、そういう中で、この湘南洋教会のですね、交換交代の交わりが、本当にこの湘南地域にある自家の教会の有機交わりとなることを、私自身も願っております。そういうところでまた、ぜひ、私どもの教会のためにもご一緒にいただければと思います。それでは、一言お祈りをして、御言葉を取り付けさせていただきます。天の父なる神様、あなたご自身は生きていらっしゃる誠の神でございます。それゆえにあなたはご自身の御心によってお立てになった器を通して、御言葉を通し、私たち一人一人にお語りになる神でございます。今日もどうぞあなたご自身がお語りくださいますように。そしてどうぞ御言葉にあるその真理と、また御心をはっきりとよくわかるように示しくださり、どうかそれに私たち一人一人が聞き従う信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。ご自身を待ち望みます。一切お出にし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。今日は先ほどお読みいただきました創世記の22章のところから、特に試練ということについてお話ししたいと そのように持っておりますけれども、一節のところで、これらの出来事のうち神がアブラハムを試練に合わせられた。このところではっきりと聖書はアブラハムに神が試練に合わせられたと、そのように書かれてあるわけでございます。まあ、試練と申しましてもいろいろ皆様方の中で捉え方があるかもしれないんですけれども例えば、まあ、思いがけないさまざまな災いと申しましょうか、そういうものをまあ試練とそのように考えることもおありかと思いますけれども、特に今日お話ししたいのはクリスチャンとして会う試練、信仰のゆえに会う試練と申しましょうか、神様に従っていくがゆえに会う試練、そのことについて今日は特にお話ししたいと思いますけれどもすいません。このところで試練と訳されているこの言葉は試すという意味があるわけです。つまり誰かが実際にはどのような人物なのか、またどのような信仰を持っているのかということを試練を通して試すということです。まあ、そのために神様は時には人が苦難や厳しい状況に置かれることを許されることがしばしばあります。例えば同じ旧約聖書の申命記8章2節ですが、これはお読みいたしますのでお聞きいただければと思いますけれども、こう書かれてあります。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩まれたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試し、この試すということが試練ということですね。試しあなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。そのようにやり、さらに8章16節では、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめあなたを試し、この試しというのが試練ということですね。ついにはあなたを幸せにするためだったのである、そのように書かれてあります。つまり神様が、主なる神が人を試す目的、試練や試みに合わせられる目的というのはこのところに明確に記されてありまして、それは何かと申しますと、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内あるものを知るためなんだ。そして主が試すのは、主が試みに試練に合わせられるのは、最後に試みの中を通った者たちが幸せになるためなんだ、祝福されるためなんだ。それを御心として主なる神はご自分の民を試み、また試練に合わせられるんだということであります。それは私たちに対しても同じことです。イスラエルの民だけではない、私たちに対しても同じことです。ですからそう考えたときに、試みというものは、試練というものは、私たちが信仰を試されるということは、ある意味神様からの形を変えた恵み、そのように言うことができます。まあ、もちろん誰しもですね、まあ、クリスチャンとして歩んでいく中で、信仰を持って歩んでいく中で、誰も試練に遭いたくない、できれば、まあ、試練に遭わないように、何事も起きないように、そういう形ですね、歩んでいきたい、まあそう皆さん思ってらっしゃるかもしれませんが、しかし神様はそのような意図と目的を持って私たちに試練を与えられる、私たちを試されるということをぜひ覚えておきたいと思いますし、そして神様はご自身が私たちをそのような試練に合わせられるときには、 信仰を持ってこの試練を乗り越えてほしいんだ、そういう思いを持って私たちを豊かに顧みながら試練に合わせられることを忘れたくないと思うんです。と申しますのは、この2節のところでございますけれども、あなたの子、あなたが愛している一人ご子息を連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいと訳されておりますけれども、この2節の冒頭のところに、まあ英語で言えばまあプリーズと申しましょうか、まあ言ってみればどうかとか、まあどうぞっていうか、本当にこう懇願するような願うような、そういう意味合いの言葉が、まあヘブル語では付けられているわけです。まあ、新科学聖書では訳されてないんですけれども、英語訳聖書ではいくつかにはそのようにプリーズという言葉をつけて実際訳しているわけですね。その中にあって神様はアブラハムに対し試練をに合わせられる時にも、とりあえず試練を与えるということではない、そのようにアブラハムをただ苦しめるために試練に合わせられるのではない、どうかお願いだからあなたの愛している一人ご子息を連れてモリアの地に行ってほしい、私に従ってほしい、苦しいけれども辛いんだけれども非常に大きな試練なんだけれども、どうか私に従ってそのようにしてほしい、していただきたいんだ、捧げてほしいんだ、そういう神様が私たち一人一人を顧みていらっしゃるということ、そのこともぜひ私たちは心に留めておきたい、そのように思わされます。まあ、そういう中で今日は特に2節の後半をご覧いただきたいと思いますが、このところで誰もが気がつくことがあるわけです。おかしい、これどういうことなんだと思うことがあるわけです。まあもちろん、まあある程度長い年月、長い年数、まあクリスチャンでとして歩まれていらっしゃる方々は、この創世記の22章のアブラハムがイサクを捧げるというこのことは、まあ何度も聞いたことがあると思いますし、また個人的にこの箇所を何度もお読みになった方もいらっしゃるかとは思いますが、その中でまあお気づきに皆さんもなったこととは思いますが、まあ問題になってくることがあるわけです。それは何かと申しますと、このイサクを全焼の捧げ物として捧げるということです。つまり人を、子供を全焼の生贄として捧げてほふって殺すということです。ありえない、そんなこと本当に神様が命じるのか、ありえない、まあ、皆さんそう思われないでしょうか。普通であればですね、全焼の捧げ物というものは捧げられるべき動物をほふって、そして部位ごとに分けて祭壇の上で皮以外のものを全て焼く、これがこの当時の全焼の生贄の捧げ物だったわけです。まあそういう中で普通は、まあ鳥であったり羊であったり、そしてちょっとこうお金のある人であればお牛を捧げるということもありましたけれども、いずれにしても動物だったわけです。人を、しかも子供を、自分の子供を全焼の生贄として捧げるなんてことはなかったわけです。また確かに長子を主に捧げる、あ、長男ですね、最初に生まれた子供を主に捧げるということはイスラエルの民に対して言われておりますけれども、それもちろん長子である最初に生まれた子供である自分の子供を捧げる、そのまま捧げて本当に捧げ物として祭壇の上に置いて殺して焼くなんていう ことではもちろんなかった。その代わりに動物が捧げられていたわけです。ですからイサクを全焼の生贄として、自分の愛する子供を全焼の生贄として捧げることなんていうのは、これはもうありえない、考えられないことであって、神様本当にそのこと言われたんだろうか、聞き間違いだったんではないだろうか、何かの間違いであってほしい、アブラハムはそう思ったはずです。そしてこれを読んでいる私たちも、これはおかしい、どう考えてもありえない。そして、多くの学者たちがそう考えるわけです。しかし、私がこのところを何度も何度も見返しながら、改めて教えられましたことは、神様は私たちに対して、感情であったり、人の考えであったり、願いであったり、思いであったり、そのようなものによって支配されない信仰生活を送らせようとして、あえて私たちを厳しい試練に置かれることもあるんだということです。例えば、神様はこんなことを私に命じるはずがない、聖書は本当にそのことを言っているんだろうか、いやいやそんなことはないでしょう、また人の考えや常識からはこれはもうありえない、考えられない、まあそうなった時に、いやもうそんなこと神様命じるわけない、じゃあもう従うのやめましょう、そして何か他の理屈をつけて、そんなことはないだろう、そういうことは考えないにしましょう、私たちはそのように自分自身に、また自分の信仰に折り合いをつけていくんだろうと、まあ、思うわけです。まあそういう中で、とても考えられない、ありえない、おかしいだろう、そういう中でもし神様に従っていったりしたならば、じゃあ自分の人生どうなるんだ、私たちはそう思うわけです。人生めちゃくちゃになると、ありえないだろうと思うわけです。また自分は信仰のために人生を棒に振るほど愚かじゃない、そういう中でたった一回しかない人生、自分の思う通りに来た方がいいじゃないか、私たちはそう思うわけです。その中でサタンはアダムとイブを誘惑した時のように、そうだよ、従う必要なんかないよ、おかしい、神様がおかしい、聖書がおかしい、あなたが信仰を持っていること自体がその問題なんじゃないか、さまざまなことを言って私たちを誘惑してくるわけです。神のようになって自分の思う通りに生きろよ、もっと賢く生きろよ、神様に従って生きるなんてあまりにも愚かじゃないか、神様そんなありえないことを命じるんだよ、従えって言うんだよ、自分の考え、あなたの願い、あなたが思っていること、願っていること、もうそんなこと神様無視してるんだ、神様は何も考えてないんだ、いいじゃないか、自分が願っている通りに、思っている通りに、好きなように生きればいいんだ、人生一回きりなんだよ、それ神、そのようにしてサタンは私たちを誘惑して、神に従わせないように、神に従って歩まないように、好きなように生きることを私たちに励ましてくるわけです。しかし先ほども申しました、どんなに厳しい状況の中にあっても、また信じられなくても分からなくても、それでもなお神様に従っていくときに必ず 見えてくるものがあるはずであり、もっと言うならば厳しい試練のように思える状況において、神様に従ったものにしかわからない、神様に従ったものにしか決して味わうことのできない恵みがあるということです。それは私自身も経験いたしましたけれども、信じて従うものを決して見捨てないで、神様が支えてくださる真実です。そして神様の変わらない愛です。そして試練を通して神様が与えてくださる形を変えた恵みを私たちは知るんです。そして死に従う者には常に変わらない神様との交わりがあり、そして神様との交わりを通し与えられる平安があります。この主が与えてくださる平安、曇りのない心こそ神様が私たちに与えてくださる賜物であり、これは主に従わないで、ある意味主に従うことを避け、なるべく安全に人生を生きていきたい、とりあえず信仰を持って生きているような、まあ、言葉は悪いですけど、ふりをしているのを申しましょうか、そういう形で歩いていくならば、決して与えられることのないものなんだろうということです。ある牧師がですね、ブログを書いておられてですね、まあ、お読みになった方もいらっしゃるかもしれませんが、別に私ブログばっかり読んでるわけではないんですけど、たまたまですね、ちょっと目に留まった、まあ、ブログがありましてですね、それをちょっとこう読んでたんですけれども、その先生は、まあ、こう書いてあったわけです。納得して従うのであれば、それは当然のことで従順とは言えない、納得できなくても従うのが従順です。まあ、そのように言われたことをその牧師は聞いたというんです。まあ、ある先生からですね、聞いたというわけです。まあ、その先生は、なるほど、そういうものかと非常に新鮮に受け止めた。そのように、まあ、書かれていたわけです。もう一回読みましょうか。納得し従うのであれば、それは当然のことで従順とは言えない。納得できなくても従うのが従順ですと言われたことを聞いて、なるほど、そういうものかと非常に新鮮に受け止めた。そのように、まあ、書いていたわけです。そしてその先生がさらに続けて、私たちは納得できなければ従わなくてもいいという雰囲気の教会や組織に歩んできました、まあ、福音派のことだと思いますけどね、いわゆるその福音派と呼ばれている、まあ、教会のことなんだろうと、まあ、その先生はもちろん福音派の教会の先生なので、まあ、福音派の教会のことだろうと思いますが、まあ、そういう雰囲気の教会組織に歩んできました。そこにはルターの我ここに立つというプロテスタント教会の健全な信仰の良心が反映されていました。現代の権威主義的な教会を汚染している病のことも考えないわけではありません。つまりもう牧師がですね、まるで神様のになって、もう牧師の言うことは神の言うことだみたいな形になってですね、従えみたいな感じになって、そういうところで、まあ、ちょっとこう、まあ、パワハラ的な感じですね、まあ、非常にこう様々な教会の中で問題が起こっている、そういうことも考えないわけではないということなんでしょう。しかしそれでも現代の教会に最も欠けているものの一つが、多くの苦しみによって従順を学ぶということのように思います。言葉を変えれば、自分の思う通りにというわがままがクリスチャンと教会に行き渡っているように思うのです。そのように書いておられたわけです。もしかいたしますと、 まあ、納得できなくても従うということが従順だというんだったら、それはまあ盲従じゃないか、まあ、あの何でもかんでも従うということですね、盲従ということではないのかと思われる方もあるでしょう。しかしもしそれを盲従だ、何でもかんでも従う、そういうふうに受け止められてしまうのであればそうなのかもしれません。しかし従順を学ぶということは、また従順な信仰に生きるということは、またそのように主に従うということは、神に委ね切る信仰を常に私たちが学ぶということです。そしてそれは決して無責任な思考停止ではないはずです。むしろそれは自らの意思を持って積極的な信仰のあり方とは言えないでしょうか。それはどうしてかと申しますと、私たちは聖書を通して、またこれまでの信仰の歩みの中で、さまざまな中で神様がどういうお方かということを常に知らされているはずです。私たちが全く神様というのはどういうお方かわからない、もう雲をつかめの存在で、私たちは神がよくわからない、そういう神様が従えって言うんだったら、それは猛獣でしょう。もう本当にただ単に何でもいいからとにかく従えということなのかもしれない。しかし私たちは聖書を通して神様がどういう方かということを常に教えられ、知らされてきて、確かに神様は信頼に足るお方なんだ、信じて従うに十分足りるお方なんだということを私たちは知っているはずです。そして私たちの信仰の意味の中で、信じて従うものを決して神様は捨てられるお方ではない、そのことを私たちは知っているはずです。そして体験的にそのことを教えられてきた方もあるでしょう。そう考えたときに、私たちが神様を信じる、私たちが信じて神様に従おうとしている、そのお方が従いなさい言っているのであれば、私たちはそのお方に全てを委ね切って、その方が従いなさいと言われていることに分からなくても従うのであれば、私はそれは訳も分からず従うことではない、 何でもかんでもとにかく従うということではない、猛獣ではない、私はそう思っております。もう一度アブラハムの話に戻りたいと思いますが、まあ、私たちはこの後、まあ、あの全部今日細かくお話しする時間がありませんので、まあ、後でもし読んだことがない、このお話を読んだことがないという方がいらっしゃったら後で読んでいただければと思いますが、まあ、この後アブラハムがイサクをほふろうとするのを神様が止めてですね、そしてイサクの命が助かった、私たちはそのことを知ってるわけです。もう書いてあるわけですから、ここに。ところがこの神様からの語りかけを得た時点でアブラハムはそのことを知らないわけです。あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの山に行って、その子イサクを捧げなさいという言われた時点では、これからどうなるかわからないわけです。アブラハムはまさにこの試練においてアブラハムは納得できなくても従う従順を教えられたわけです。 まさになぜ自分が神様からこんな語りかけを受けたのか、そういう思いが出たり、まあ、分からなくてもそのような試練の中で本当にこう心をかきむしられるような、本当に心乱されて、もしかすると夜も寝られなかったかもしれない、そういう苦しみ悩みの中でまさにアブラハムは従順を学んだわけです。どんな中にあっても自分の意思を持って、自分の意思で、そして自らが神に従う道を選び取っていく、そのことをアブラハムが教えられ、そしてアブラハムの姿から私たちが教えられるわけです。そして私たち一人一人のその信仰の姿が、そのように生きる姿が、周りの兄弟姉妹たちの慰めとなり、また励ましとなっていくということです。私は従ってるんだぞみたいな、そういうことではない。そんなことを大っぴらに別に言わなくても、分からなくても神様に従っていく、その一人一人の信仰の姿が、周りの兄弟姉妹たちの大きな励ましとなり、慰めとなり、力となっていく。アブラハムの姿を通して私たちが教えられるように、一人一人のその信仰に生きる姿が、試練の中でもなお神に従っていくその姿が、周りの兄弟姉妹たちの励ましとなり、慰めとなっていくということを改めて思わせれるわけです。そして私自身がいつも思わされておりますことは、私たちは神の御心を完全に知ることはできないわけです。もちろん神様は御心を持っているわけです。御心を持って私たちを導かれます。ですから神様は御心を持っているわけですけれども、それは私たちには完全には分からない。明日何があるか分からないわけです。1年後何があるか、5年後10年後何があるか、私たちにはそれは分からないわけです。しかし私が改めて思わされますことは、ある意味私たち一人一人が神様がなさることを全て分かって、例えばここでアブラハムに一作を全焼の捧げ物として捧げなさい、そしてこの後、いや大丈夫だよ、一作の命助かるよ、そんなことが全て分かって納得してから従いなさい、そういうことでは決してなかった。アブラハムは神様の御心であったり意図であったり、それら全てを理解して、それらを全て分かった上で納得したから従いなさいということではなかったはずです。それと同じように私たちも分かってから、全て理解してから、全て納得してから従いますなんてことを言っていたのでは、神様に従うことはできないでしょう。先のことも将来のことも現時点では何もわからないわけです。しかしその中にあって、先ほども申しました、神様を信じて、神様がどういう方かということを知る中で、私たちは神を信じ、そのお方を信じ、そのお方に全てを委ねる中で、私たちは信仰を持って一歩踏み出していくわけです。そしてそれが神に従う歩みとなり、 神に従う人生となり、そして後になって振り返ってみたときに、あ、こういうことだったのか、そういうことが分かってきたり、後になって振り返ったときに、あ、すべては恵みだったんだ、すべてを神様は確かに最善に導いてくださったんだ、神様は本当に恵みと愛を持って私をこのところまで導いてくださったんだということが必ず分かります。先のことは分かりません。将来のことも分かりません。しかし私たちは信仰を持って一歩踏み出す中で、神様の御心に従う、神様に従順に従う、その信仰の歩みを歩んでまいりたいと、そのように思わされたいと思います。先ほども申しました、神様の御心は完全に分かりませんから、一歩踏み出したと言ってももしかしたらそうではなかったかもしれない。しかし神様はそのような信仰を決して無にされるお方ではない。どこかで必ず軌道修正をして、神様は御心によって常に祝福の道、最善の道、幸いの道へと私たちを導いてくださいます。その中で私たちも神様の平安の中を、神様が私たちに与えてくださる誠の幸い、そして神様が与えてくださる祝福の中を私たちは歩んでまいりたいと思います。私たちにとっては支援と思えること、試みと思えること、私たちは本当に神様に試されているなと思うこと、それが主に従っていくときに必ず恵みに変わる、幸いに変わる、祝福に変わる、それは神様が私たちに対して愛を与え、憐れみを示し、そして私たち一人一人に恵みを与えたくて仕方がない神様だからです。私たちは、神はただ単に私たちを苦しめよう、悩ますよう、そのように私たちを扱われないことを知っております。この神様を信じて、私たちはこれからも信仰の生涯、神様に従うことによって日々歩んでまいりたい、そのように思わされることでございます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。神がアブラハムを試練に合わせられた。神様、アブラハムが愛している一人子イサク、大切な自分の子供を全焼の捧げ物として捧げる、これほどにな、これほど大きな試練はないと思えるほどの試練、また試みを彼は神様から受けました。しかし私たちは知っています。神様、あなたは決してご自分を信じて、またご自身に寄りすがる者に対して決して悪をなされるお方ではない。ただ単に私たちを苦しみようとか悩ますようとか、そのようなお方ではないこと、そして私たち一人一人に対し決して無関心に、 遠く離れてお立ちのお方ではない。むしろあなたは意図とまた御心を持って私たちに時には厳しい試練やまた試みを与えられるお方であることを知っています。それが必ず後になって恵みに変わる、また祝福に変わる、誠の幸いへと変わる、私たちは知っています。そして必ず私たちが自分の生涯を振り返った時に、神様あなたは全てを祭事にしてくださいましたと、神様あなたの皆を褒めたたえ、またあなたに感謝する時が必ず来る、私たちは知っています。神様どうか従うことができるように助けてください。分からなくても私たちはあなたは知っています。それにあなたに委ねる信仰を持って従うことができるよ。従順にご自身に従って歩むことができる。主がどうか帰り身と助けを与えください。主を語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らないところにない一人一人のうちに命の御言葉として、今日語られた御言葉がどうぞ生きて働くことができますよ。お祈りしまた心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌303番安かれ我が心よ、これを賛美しましょう。 け。